しい時は笑えばいいじゃない。笑顔は太陽になり、きっと誰かを照らす。
ブンブン、
はなちゃんのジョニーカフェはハニーリ
ブンブン、
はなちゃんの
ジョイント広場ハニービー。はい、今回も始まりました。
今年も言いませんでしたか今
前回も言いましたね。
前回も言いましたか。
はい、43回目になりますね。
まあね、そろそろ年末ですから ね、はい、
ねちょっと早いな。
ちょっと早いな、はいはい、43回目ですよ、
はい、
ブンブン、
はい、
すごいね。
でもね、うん、オンラインになってから
そうそう
6回目になるんですよね。
6回目なんですよね。はい、
はい、でこの放送は学校地域その情報をお届けすると同時に学校地域を応援する番組なんです。
はい、はい、大阪府貝塚市の、はい、情報を中心に発信してまいりましたが、ね、うん、オンライン放送になりましたのをね、
はい、
きっかけにどんどんグローバルに、
はい、
日本全国 そして世界を
広がっていきますよ、はい、
見据えて情報を広げていきたいななんて思っております。
持ってます、
はい、さあこの番組スタッフはブンブンとはなちゃん2人のパーソナリティと、それから番組を後ろで一生懸命支えているのが、はい、番組プロデューサーのひぐま先生、
うん、
そしてデザイナーのマッキーと4人で一生懸命やっております、
ね、頑張っております、
はい、番組は毎週水曜日の夜8時から9時までがオンライン放送、
はい、
そして再放送は毎週土曜日のお昼12時から13時、ね、うん、でこの土曜日の再放送が終わりましたら、はい、このプロデューサーのひぐま先生が番組ホームページ上にていつでも聞けるように。
そうなんです、いつでも聞けるんですよ ね、はい、ね1週間ね、
はい、期限付きで、しかも少し音声、音のレベルを少し下げてお送りしますのでね、うん、聞き苦しいということはないと思うんですけれども、うん、ぜひぜひ FMBC でチェックしてください、ね、
時間のある方は聞いていただきたいと思います。
はい、さあツイッターも始めておりますのでね、番組予告なんかはこの番組のツイッターをぜひぜひチェックしてください ね、
ぜひね、
はい、
チェックしてください。
さあブンブン、今日の謎々は何ですか。
はい、言います。今日の謎々は静岡県、鹿児島県、青森県のうちでうちわを使わない、その県はどこでしょうか。
うちは使わへんってどういうわけなんですか。
うちはいらんねん。
よくわかります。それまたあれですか番組の一番最後まで答え引っ張られるわけですか。あ、もうまた気持ち悪い。
いやでもね、ちょっとヒント言っておきましょうかね、
うん、
漢字をよく見てください。
漢字を見る、
はい、
ますますわからん、無理、ダメ、はい、
まあ、時間ありますので考えてください。
はい、そして今日の話題なんですが、
はい、
実はね、あの先週と先々週と、
はい、
たっちゃんのお話を、
たっちゃんがね来てくれましたよね、
お送りしていました。言葉の玉手箱から触発されて、はい、ご自身のオリジナルストーリーを CD 化しちゃった、
うん、
というね、
そうなんですよ。
この番組の一般リスナーのたっちゃんなんですが、
はい、
たっちゃんの、放送をしておりますと、
はい、
このメールが届きました。
お、来ましたか。
はい、はじめまして、
はい、
たっちゃんの大学時代の友人と勝手に思っているらしいんですけど、友人のルチャと申します。先日たっちゃんの結婚式に出席した際にこの放送のことを知りました。木舟の昼弁当は面白いですね、
はい、
お姉さんの粋な計らいがいいですよね。
うん、
あとたっちゃんの人間性がよく出ていて、ということで感想メールをルチャさんからいただきました。
ありがとうございます、
ね、ルチャさんもぜひぜひオリジナルストーリー作ってみたらどうですか。
そうですよね、
はい、お誘いしたいな、はい、さあそしてもう一つ今日の話題なんですが、
はい、
鹿児島市立石木台中学校から妻狩りひろこ先生、
はい、遠路はるばる、
はい、大阪に視察研修に来られているんですが、
ご苦労さんでございます、
はい、実はこの番組プロデューサーのひぐま先生の学校を訪問されて、うん、英語教育について交流をされるということで、うんうん、そういったスケジュールで来られてるんですね、
はい、
というわけでその忙しい中を縫って、
はい、
この番組にゲストとしてお招きしました、
はい、
どうもです。
こんばんは、妻狩りです、は
い、ご苦労さんでございます。遠路ね、はい、本当に、どれぐらい時間かかりました。
飛行機で1時間かからないぐらいでした、
あ、早いね、
はい、
そうですね、鹿児島から大阪までじゃあ50分で一飛びなんだ今、
ね、
早いですね、
今度ね新幹線が通るとか言ってね、
はい、
それでも3時間余りでね、
3時間20分かな、
うん、すごいですよ、近くなりますよね、
はい、じゃあ鹿児島も随分近くなりました ね、はい、今日は鹿児島の話題も含めて後ほどいろいろ妻狩り先生にお聞きしていきたいと思います、
はい、
楽しみです。ではこの後の1時間お付き合いください。
はい、お願いします。
ブンブン、はなちゃんのジョニーカフェラバーハニービ、
ジョイント広場ハニービー、 で、今日の予定なんですけれども、貝塚市の幼稚園を、ね、
はい、
3回目になりますけども園長先生の言葉と、
はいはい、
かわいい園児の演歌をお送りしてますが、
はい、
今回は貝塚市立西幼稚園を予定してます。
お、
はい、でそれと、
うん、
10月30日土曜日、大阪府の、
はい、
府庁と、
府庁と、
ね、大阪府民会場で行われました、うん、
はい、
大阪府の中学生生徒会サミットというのがありました。
そんなのがあるんですか。
はい、はい、そこのところにお邪魔しましてね、
うん、
参加している生徒の声を聞いてきました。
お、
はい、本当にすごいなと思いましたけどね。
はい、面白そうですね。
はい、それと先ほどありましたけども鹿児島からのゲストのコメント、
はい、そうですね、うん、鹿児島の教育情報なんかいただければ ね、
いろいろ、ね、聞けるんじゃないかなというもの思いますし、
はい、
奄美の方もね、
うん、
でも勤務されてたということですので、 その話も聞けるんじゃないかなというふうに思っています。
楽しそうですね、
はい、
はい、というわけで今日もりもりでお送りしますのでね、はい、言葉のたまって箱はお休みということで、はい、
ね、
申し訳ございません、
ね、その分ね、はい、本当に遠路はるばるの、ね
ね、
ゲストからお話、ね、いろいろ聞けるんじゃないかなというふうに思っています。
言葉のたまって箱新見南吉のゴンギツネは10月24日より番組ホームページから配信いたします、
はい、
配信中でございます、
はい。
さあ、そして皆さんからの連絡は、うん、学校園での取り組みやニュースなども交えて、ブンブンの取材も交えて、
はい、
はい、来てほしいという連絡もぜひぜひ番組のアドレスまでお寄せくださいね、はい、
お寄せください。
ブンブン花ちゃんのジョリーカフィロバハニービ
ー、ジョイント広場ハニービー、では早速、
うん、
貝塚市の幼稚園の情報とかね、
はい、
お届けしたいというふうに思っています、
はい、
で今回は大阪府貝塚市立西幼稚園の
西幼稚園、
はい、山田園長さんの言葉と、
はい、
演歌ということですけども、
お
まず、
はい、
山田園長先生の言葉ね、
はい、話から山田房子園長先生、は
い、お聞きいただきたいと思います。どうぞ。
貝塚市立西幼稚園にお邪魔しています。園長先生からお話を私を伺いたいと思います。まず自己紹介をお願いします。
西幼稚園園長山田です。よろしくお願いします、
はい、こちらこそよろしくお願いします。西幼稚園のまず紹介からお願いします。
はい、西幼稚園は二校区から来ています。西小校区と西小校区です。年少は4歳児2クラス、年長が5歳児3クラスで、全部で5クラス140名いてます、
はい
はい、毎日元気いっぱい活気に満ちあふれた幼稚園です、
はい、だ続いて、西幼稚園の、大事にしているところとかその辺のところをお伺いしたいと思います、
はい、西幼稚園では心豊かでたくましい子どもを育てるということを教育目標にしております。明るくのびのびと遊ぶ子ども、自分で考え行動しやり抜こうとする子ども、温かい心で生活する子どもを大切に、園生活の中で活動しております。
はい、もう最後になるんですけども、西幼稚園の特徴的なところとか、アピールするところとかその辺のところありましたらお願いしたいと思います。
はい、西幼稚園は人数がたくさんいますので、日頃から子どもたちの関わりは多いんですけども、年長児は年少児に自然といたわりの気持ちを持ったり優しく接したり、また年少児は年長児のすることに憧れの気持ちを持って互いに良い刺激となっております。また地域との触れ合いを大切に、園や家庭ではできない体験をしています。例えばおじいちゃんおばあちゃんとの交流、保育所、小学校、中学校との交流も進めています。地域のいろいろな人と出会って触れ合う中で親しみを持ったり、日頃遊んでいることを発表することで自信となり、園でもいろいろな活動に積極的に取り組む姿が多く見られてきました。
はい、本当にお忙しいところありがとうございました。
どうもありがとうございました。
長先生の本当に優しい、はい、分かりやすいお話でしたけどもね。
はい、
ね、年長さんと年少さんの関係、うん、ね、もう年少さんのなんか頼りにするような、
そうです ね、そのくらいの年頃からね、うん、この少しの先輩後輩でね、あんまり意味も分かんないんだけど、はい、ちょっと大きい子に小さい子が助けられる、うん、ね、その助けられるでというその関係からいろんなことを学び取っていくんですよ ね、
地域とのね関わりという話も園長先生おっしゃってました、
はい
はい、では可愛い演歌をお聞きください、うん、貝塚市立西幼稚園の演歌です、
はい、
どうぞ いつもね、もう
言ってしまいますけど、
ね、3回目になりますけど本当に可愛い、
ね、なかなか他の表現方法が見つからない部分ですね、
に尽きるというね、
はい、
可愛い、本当に声を聞いていただきました、
元気な声を、ね、聞かせていただきました、
はい、
さあ、山田園長の言葉とそして皆さんの園児の皆さんによる演歌をお聞きいただきましたが、次回は、
はい、はい、貝塚市立東幼稚園を予定しています。
お、
東幼稚園です。
ブンブンは、ね、次は東幼稚園に飛んでいくわけですね、
はい、楽しみにしてください。
そうですね、もうブンブンも楽しみにしてるみたいですね、
楽しいですよ、
はい、
ブンブンはなちゃんのジョリートビオバーハニービ
ー、ジョイント広場ハニービー、はい、続いて10月30日の土曜日なんですけども、
はい、
大阪府の府庁別館、
うん、
で大阪府府議会場で、大阪府中学校生徒会サミットというのが行われました、
はい、
その様子を、
うん、
取材というかね、
おっと、
うん、勉強させてもらいに行ってきました。
おっとっと、
はい、で初めにその主催者の、
はい、
大月隆史大阪府の市町村
教
隆史先生
が、はい、
はい、大阪府市町村教育委員会の市町村教育児童生徒支援生徒指導グループの、
市町村教育室児童生徒支援課生徒指導グループ主任指導主事、
はい、の大月隆史先生にお話を伺いました、はいはい、まあ、それから聞いてください。
はい、
はい
はい、大阪府庁に今日はお邪魔しています。生徒会サミットがあるということで担当の先生からお話を伺いたいと思います。本当にお忙しいところよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で今回の狙いから教えていただきたいと思うんですけども、
はい、まあ、中学生の規範意識とか自主性とかそういうものをどんどん育てていきたいということで、あの生徒会活動がそのまあ一つのキーパーソンになるということで、その生徒会活動の活性を目指して、あの府内のさまざまな学校の取り組みをお互い知り合うという中で、自分たちの学校でそれをどんどん生かせたらいいなというのと、それを持ち帰って自分たちのまあ地域、例えば自分の市町で村村でやって同じような交流会をしてみようかと、そういう形でさまざま交流を深めることによって、先ほど申し上げた生徒会活動の活性というものを含めて、充実させてもらえたらなと思ってこのさせてもらってます、
はいはい、でこの規模なんですけども、どれぐらいの規模で今回実施されるんでしょうか。
はい、大阪府内43、あの堺市、大阪市、政令市も含んで全ての市町村の中学生の各 2名代表 来ていただいて中学生86名がここに集ってサミットさせてもらってます、はい
はい、本当にね始まる前お忙しい中どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました失礼します。
本当にね始まる前にお忙しい中
うんね、そうなんですか。
はい、インタビューに答えていただきまして、
はい、生徒会サミット
先生ありがとうございます、
ね、ありがとうございました、はい、生徒会サミットって初めて私は聞いたんですけど、はい、そういうの今やってるんですね。
もう3回目になるらしいんですけども、うん、いろんな、ね、やっぱ生徒会の活動を交流することによって、うん、それぞれの、ねうん、それぞれの生徒会 の, その意識というかね、うん、高めていこうというようなあの目標、まあ、それ一つだと思うんですけども、はい、で各市町村の代表、まあ、大きいところは2校あるかも分かりませんけども、原則的には1市で1校、
1市1校、
はいはい、で2名出てくるという
2名、
はい、
だいぶじゃあ限定されるわけです
よね。そうなんですね、必ず、どの地域からも出ているということなんですけども、その中で、1校ないし2校選ばれて出てきていると、うん、で今回は86名が参加したということなんですよね。
なるほどね。じゃあ誰でも参加できるわけじゃなくて、はい、結構絞り込まれて、はい、代表として送り込まれてということですね、
多分ね、市なんか順番にというふうになると思うんですけどね、どの市からも参加しているということでした。
はい、はい、で、こういろんなこう討論とかが行われる、
はい、生徒会の活動の交流とかね、はい、そういうのがありまして、うん、午前中は、そういう交流会ということで、はい、大阪府庁の別館で行われました、
うんうんうん、
でいろんな交流があったんですけども、私が、こう聞かせていただいたのは B グループ、はい、
B グループ
A から、ね、K グループもありまして、
それは各学校というか地域ごとにそうそうということですか、う
んうん、いろんなそれ分けて11のグループに分かれているということなんですけども、
地域とか関係なく、
はいはい、そうかん、いろいろ
いろいろ関係あってのグループですね、
は
い
は
い、
私が参加させてもらったのは B グループということで、はい、貝塚市立第二中学校、
うん、
四条縄手市立四条縄手中学校、うん、で松原市立松原中学校、うん、で摂津市立第四中学校、この4校のところに参加させてもらいました、
は
い、
なるほど。
で、時間の関係でね、交流の、生徒会の活動については、今回カットさせていただくんですけども、はい、文化祭について、ね、交流するという一つのことがありましたので、その部分を聞いていただきたいと思います、はい、はい、どうぞ。
ではこの文化祭っていうのはどんな感じですか。
3年生が劇をして、で2年生が展示して、1年生も展示をする。
あ、そういう食べ物とかではない。
食べ物とかじゃないです。食べ物とかを扱うのは屋台村っていうので扱います。
日中は明日日中フォークでふれあいフェスタっていうのがあって、他の地区の子供、ね、子供会の人たちとか、生徒会も今年は花の苗とジュース売りをしたりするんですけど、
4中ではダメ、はい、今年30周年でなんか記念にローバンレリーフっていう効果なんかを作ったりとか、また本田圭佑の出身校なんで、
すごい、
ほんまや、ほんまや、
だから本田圭佑さんが学校に持ってくれて、
やばいさ、やばいな、お前テレビでやってたな、ワールドカップから帰ってきてからして、
あ、そう、私なんか幼稚園、小学校で中学校、
やばい、
すごい、
日曜日にも一応な先生が組んでるシャインズっていうバンドがある
作
業着黄色の工事現場のヘルメ
ット、まあ社員じゃないんですけど教師の
他の中学校は文化祭どんなことに
文化祭っていうか、そのふれあいフェスタって。
あ、
それで、まあ、最後締めくくるのを、もう社員で、他の学校とか、なんかダンスクラブとかが発表しに来たり、日中のクラブがサッカーやったら、PK とか、野球部やったら、ストラックアウトとか、そういうのを出したり、 あとポン菓子とか食べ物系も。
町は、町フェスタっていうのがあって、誰でも松原市内の人って誰でも参加できるような、ほんまに文化祭みたいな感じなんですけど、文化祭っていうよりなんかお祭りみたいな感じで、なんか吹奏楽が演奏してくれたりとか、あと普通に友達とかでバンド組んでバンドやってくれたりとか、そうで、ほんで生徒会とかやったらいろんなお店を出したりとか、あとそれプラス、ボランティアが結構盛んで、そのお店の手伝いやったりとか、片付けやったりとか、開催前の舞台の演出っていうか、そんな作ったりとか、結構みんなで集まってやったりしてます。
お店はなんか舞台発表のブースと、午前中舞台発表して午後から展示みたいな。
ああ、
まあ午前中はね、
午前中ぐらいから展示の発表。
今年は30周年の記念式典と兼ねてだったんで、さっき言った銅版レリーフの発表とか、本田圭佑のモザイク壁画っていう、なんかバカでかい、なんかこんなちっちゃい折り紙を何万個も、約10万個つけて、なんか作りました。そこで、なんか本田圭佑っていうからのビデオレターとかを
買えるかは1から50まであって、それでコスモスシアターっていう大きいホールがあるんです、にそこでジョイントフェスティバルっていうので、他の例えば一中のダンス部とか、日中やったらコラボっていう太鼓集団だったり、そんなんの発表とか、あとホール内での美術部とかの展示とかがあります。
さんに聞きたいことあると思うんですけど、まあ、時間も時間なので次行きたいと思います。
はい、聞いていただきましたでしょうか。はい、ね、ちょっとね、B グループだけやってるわけではないので、A グループから、11あるんですけども、はい、9つぐらいかな、その場所でありましたので、はい、周りの声がね、いろいろ聞こえて、聞き取りにくい面があったかもわかりませんけれども、最初の自分の学校の生徒会の交流であれば、ね、なんか文章を読んでたっていうかな、原稿を準備してたので、読んでるような感じがあったんですけども、はい、このね、文化祭とか、そういう取り組みについては、本当に原稿なしで、
ですよね、なしですよね、
そういう交流になったので、いろんなこと、ね、本田圭佑の母校とかね、いうような話も出てましたよね。だからそういうところではね、すごく各地域頑張ってるんだな、すごいファイトだなっていうのを思いました、
ね。は
い、
やっぱり生徒会のみんなだけあって、ね、こう学校全体のね、こう、はい、景色というか、うん、動きをしっかり感じて、それをちゃんと伝えてますよね。
そうですよね、
うん、うちの学校はこんな感じとかいうのね、
しっかりしてる、あ、分かってるなっていうことがね、すごく伝わってきました。
はい、
はい、で続いてね、まあ、今は交流ということで各校の取り組みだったんですけども、うん、次にね、その B グループ、うん、この貝塚市立第二中学校、四条縄手市立四条縄手中学校、松原市立松原中学校、摂津市立第四中学校、この4つが、うん、ピラミッドランキングというのがありましてね。
何ですか？
ピラミッド三角形ありますよね、それに頂点が1つ、うん、であと2つというような感じのピラミッドを作っていくんですけども、その頂点に置くのはどの内容なのかということで、
はい、良い学校、一番良い学校とは、はい、というテーマ で、はい、ピラミッドの頂点は何かと討論を始めたと。
で、一つ目はゴミがなく清掃が行き届いている学校。
一つ目っていうのはどこですか？下ですか？
いやいや、下、それを決めていくんですね。
あ、なるほどなるほど、この中から決めようということで、5つある。
2つ目が生徒会が活発な学校、はい、で3つ目が挨拶がきちんとできる学校、うん、で4つ目が行事に生き生きと取り組む学校、で5つ目がいじめのない学校ということで、
この5つの中でランキングを決めろと、
どれを、トップにするか。
なるほど。
理由も述べてということでね、
そこが難しいところ
ですね。でそれを、ね、B グループ一つとの気持ちとして作り上げていくという、ね、
なるほどなるほど、もうまとめて、ね、
そうなんです、一つのグループで一つを完成していくというような取り組みがあったんですけども、
はい、では各学校で意見が食い違って それをまとめないといけないので、うん、ドンパしないといけないということですよね。
はい、はい、でそういう上手なんですけども、
なるほど、面白
そうですね、いろんな意見が出てますけども、
それはそうでしょう、はい、
その交流の場面というかね、はい、意見交流の場面を聞いてください、はい、どうぞ。
1位を聞きたいと思うんですけど、何でした？
2、みんなが挨拶できる学校。
僕は
理由は、社会に出てもどこに行っても挨拶は大切だと思ったから1位にしたんですが、挨拶するだけでもたくさんの人との交流が私的にはつながるなと思ったので、そこが素敵やなと思って1位にしました。
僕は4番です。これは単純な理由なんですけど、幼児を真剣に取り組むことは、まあ、いいことかなと思ったので、
はい、4番、理由は幼児に燃えるっていうことはみんな団結するっていうことだと思って、そうしたら自然といじめもなくなって朝も挨拶するんじゃないかなと思ってからです。
僕も4番です。団結してないとできないことで、やっぱり みんないじめなく仲良く頑張っていないとできないことだなと思ってからです。
5番です。いじめがないってことはみんなが授業を楽しく受けれてクラスがまとまれて、で行事に燃えることができて、いじめがなかったらその友達とかにも挨拶できるし、だからいじめがなかったらもう他の1,2,3,4,6も全部、まあ、できんちゃうかなと思ってます。
僕は5番です。いくらゴミが落ちてなくて授業も生き生きと受けていても、受けていてもいじめがあったら何にもならないからです。
僕は4番です。行事はヤンキーでも勉強大好きマンでもみんな一つになれるからです。
私は5番です。行事で盛り上がる学校だったとしても、そこで一人でも楽しめない人がいるのはおかしいので、
多かったのは4と
5番です。とりあえず今のを聞いて、じゃあこっちっていうのがあれば言ってください。はい、あ、よいしょ。すいません、
これは5番がいいと思います。
もう一回助けて、助けて、
助けて、助けて、多分一番すぐ入って
まずだったら、というよりその理由、しっかりした理由の方で、
話し合ってた結果は、じゃあ話し合おうぜ。4が5やったらどっちの方が1位にふさわしい？
5の理由も書いていいね。いじめがあったら、まあ、さっき言ってくれた行事も例えばいつもいじめを受けてる子は絶対弱い立場におるから、もしリレーで走ってお前のせいやとなりそうやし、ほんで生徒会活動が活発でもいじめやったら意味ないし、授業を生き生きと受けてても受けてんのは何もいじめを受けてない子やし、いじめを受けてる子は絶対不安な気持ちやし、いじめしてるやつはふざけてるやろうし、みんな挨拶ができてたもん、別にいじめがあったらそんな いじめ受けてて嫌な気持ちしてる子は挨拶なんかできへんやろうし、ゴミ落ちてて綺麗な学校でもいじめやったら何もならんし、
幼児の方側はなんか、まあ、いじめがあるという前提で話してるけど、終了
条文になりました。各グループの1位とオリジナルを表示の決定、その理由、フィリップ記録用紙の作成にかかっていますか。
まずいじめが始まらないようにするのをどうしたらいいかとなったら、やっぱり行事に燃えてみんな仲良かったらいじめはないと思うし、ただこっち、
生徒会顧問の先生方、今から顧問会議を行いたいと思いますので、エレベーター前の方に
顧問の方に行きます。エレベーター前の方に、いじめのない学校なら、行事にも団結してできるし、挨拶もできるし、授業も生き生きとできるし、活発な学校にもなると思うんですけど、僕も斉藤君と同じ理由で、行事に燃えなければいじめがあってもなくても、行事にさえ燃えていれば時期に収まるのではないかと思います。
じゃあさ、いじめのない学校ってあると思う？
ない学校、
それはいじめが ない状態からやろ。
そのいじめのある学校がもしあったとしても、行事が、行事やったらちゃんとする学校にやったら、いじめをせえへんような行事をしたら、いじめは撲滅行事っていうのを作ったら、
行事に燃えることはそこまで悪いことじゃないんですけど、行事に集中して勉強ができへんとか、今私の中学校では受験な、もうそろそろ受験なのに体育大会にめっちゃなんか練習入れて勉強全然で中間テストも良くなかったし、悪いことじゃないんですけど、それやったら普段の生活でいじめがない方がって取る方が、行事は行事の時だけってなるか。
燃えすぎたら燃えすぎたで、多分燃え尽きるまでっていうか、なんか終わるまでの時間がすごい長いっていうかっていうのはあるかも。
そこはちゃんと切り替えができるようにしたらいいと思って、
一緒のこと勉強の用事も作ったらいいんじゃん。
クイズ大会みたいな。
どうなんやろな。
言われてみたら、いじめがないとあったら行事で燃えてる人がおらんから。
でも入学したばっかりの時はいじめなかったわけやし、その状態を維持できるようにするにはやっぱりこれ。
でも行事って毎日できるから
、入学した時でも 2,3 年はいじめある。
いや、小学校入学
したら、いや、
なんかその4番を考えるときに、いじめのない学校として考えるなら、これがまずいるんじゃない？いじめのない学校、
いじめのない学校を目標として
る。それともしかしたらこっちを1番にしてこっちを2番にしても感じにならへん、やんな。そう発表しなかったから
、うちこっちのどっちにも搭載してないからこんなこと言えるから。
1位が出ませんでしたね。
全部通り。
好きだったら、位置的にはそっちの方がいいような気がする。
いじめのない学校の方がいいと思います。 じゃあいじめのない学校でいいですか。
はい、はい、
おーめちゃめちゃ予算喋ってましたね、激論ですね。
すごいですよ、激論ですよ、大激論ですよ。
さっきの激論聞いててね、ブンブン思い出した、一個忘れてた、ごめんなさい。
やねんや、
あのね、討論のね、ピラミッドランキングの項目として5つ、はい、と私が言ってしまって、ブンブンがややこしい顔をしたので、
うん、
あれと思ってたんですけど、うん、6つあったんですね、
そうなんです
ランキングね、はい、ゴミがない、ゴミがなくて綺麗な学校、
はい、
生徒会が活発な学校、うん、挨拶きちんとできる学校、うん、それから行事に生き生き取り組んでる学校、はい、そしていじめのない学校、もう一つ、授業を生き生き活発に。
そうそうそう。
ね、これが抜けとった、ごめんなさい、もつあった、すみません。
へえ、でもこのグループは5番目の、
うん、そうそうそうそうそう、持ってきましたね、
いじめのない学校、
そう
っていうことを結論として1番に持っていきました、
は
い、
じゃあさっていうことでね、こうどこ切り返していく、この
本当に討論ですよ。意見が出てましたけども、ね、そのもね、いじめない、もう、ね、それを前提にしたいというのはよくわかるんだけども、うんうんうん、やっぱりこう1年でなくても 2,3 年あるやないかとかね、
そう、
またね、出てなかったけども小さい頃からあるということもあるだろうし、だそういうのですごく ね、
そうですね、
活発な意見が、ね、
だから戦わされてる。この時だけというのではなくて、すごくこう、うん、ロングスパンで長い視野で見てるんですよね、
はい、
その中での意見をドンとこう持ってくるので、うん、こう初めて聞くとおっとこうドキッとしてしまうようなことも結構出てくる、
ね、はい、
ということですよね。
ですよね、はい、本当に素直な意見が出るんじゃないかな、うん、っていう
討論をしてますよね、うんうん、さあそして、討論後の感想とかもあるんですね。
はい、そうなんです、はい、でね、うん、一応いろんな話がありまして、
はい、
で最後に、
うん、
討論終わった後、
うん、部分が、
昼食の時間だったんですけども、
はいはいはい、
そこもちょっとねお邪魔しましてね、
お邪魔しまして、ブンブン
が一人一人の
っとっと
この B グループの一人一人の、うん、声を、
なるほどね、討論が終わった後の感想ですね、
はい、
素敵です、聞かせてください、
はい、ください、
はい、あの学校名と名前を教えてください。
貝塚市立第二中学校の川崎和孝です。
はい、
自分の学校や地域のこともはっきり発表できたし、他の地域や学校の人たち の普段の学校の生徒会での取り組みとか、そういう様子もよく分かったので良かったです。
貝塚市立第二中学校の薄井です、
はい、
今日の感想は、日中の、まあ、取り組みとかを、他の学校の人に知ってもらえたし、他の学校の取り組みとか大切にしていることなどを、まあ、知れたから、まあ、日中に帰ってまた生徒会で話し合うときの参考にしたいなと思いました。
ありがとうございます。
市場なで市立市場なで中学校の石上戸谷です。あまりみんな喋らないと思ってましたけど、みんないっぱい喋ってました。
でどうでした？
思ったより楽しかったです。
楽しかった、はい、ありがとうございます。
市場なで中学校のバイナナミです。
感想を教えてください。
人それぞれ、各中学校とかでいろんな行事もあって、いろんな意見もあって、すごく勉強になりました。
はい、ありがとうございました、はい、
松原市立松原中学校の西口しおりです、はい、すごくこんなすごい大きい会議は初めてだったんですけど、緊張せずにいろんなことが話せて楽しかったです。ありがとうございました。
松原市立松原中学校の橋本優吾です。
はい、討議を終えてどうですか？
初めての体験だったんで緊張しました。
で討議終わって
すっきりしました。
はい、ありがとうございました。
摂津市立第四中学校の大東雄二です。
はい、討議を終えてどうですか？
いろんな中学校の人と交流することで今まで知らなかったことなども分かりました。
摂津市立第四中学校の上坂千佳氏です。思ってたより楽しかったのでびっくりしました。学校によってこんなに行事が違うものだと実感しました。
はい、ありがとうございました。
ね、素直な感想というか
感想、
ね、ね、すっきりしましたっていうのもありましたし、いろんな、ね、話聞けたっていうのもありましたし、
すっきりしました、気持ち残りましたね、なんかほんま言うてんな、ね、すっきりしたっていう気持ちが伝わりますわ、
いいですよね、
の言うこと言うてほんますっきりしはったんやと思います、
ね、はい、で今 B グループの貝塚市立第二中学校、それから四条縄手市立四条縄手中学校、松原市立松原中学校、摂津市立第四中学校のこの4校の交流、
はい、
意見をまとめるところを聞いていただきました。で午後からは、うん、会場を大阪府の府議会場に移しまして、
はい、
で A グループから K グループまで11グループあったんですけども、そのまとまった、
ね、意見を今度は、
はい、全員に発表発表しました。分かってもらうよね、
はい、
で次にそのいじめについてどうしたらいいのか、ね、うんうん、撲滅できるかというようなところで討議が行われまして、
全体で討議ですね、
もうねすごい、
白熱白昼
したね、うん、意見が出されました、うん、でその中でも印象に残っているのは、チクルということはなんかこうね、もうこっそり教えてしまうっていうようなことで、なんか告げ口みたいな、ね、うん、感じがすると思うんですけども、ね、それがある学校ではね、チクリは正義だというふうに先生がおっしゃったということで、ね、それはもう言うことも別にその正しいことを言ってるわけやから、うん、それを先生に伝えていこうっていうことでね、そういう発言をされてる学校もありましたよね。
なるほどね。そのチクルとかチクリとかいうその言葉としてのあり方が少しこうマイナスのイメージを持っているんだけれども、はい、告げ口するというふうに、ね、うん、イコールされてしまいますけれども、うん、きちんとこう見たこと聞いたことというのを正義のためにきちんと報告するという意味 で、
はい、 そうですね、ね、それが解決の第一歩になるんだというようなことでも意見が出ていました、
うん、
本当にね、長時間だったんですけど、その時間を感じさせないぐらいね、
そうですね、
議会上でも活発な意見が出てました
ですね。生徒さんたちのこの後感想を聞いててもあっという間に時間が過ぎてしまったっていうのが、
うん、そうなんですよね。こちらもね、時間長いかなと思ったんですけど、終わってもう終わったんっていう感じでね、
なるほど、
すごかったですよ、
はい、
ね、
いい感じですね、こういうのね、あると
、はい、はい、で今回は10月30日に行われました、大阪府の中学校生徒会サミット、大阪府庁別館と、府議会場で行われた部分をお聞きいただきました。
ブンブンはなちゃんのジョリーグリオバーハニービー、
ジョイント広場ハニービー、
はい、
はい、次のコーナーは、うん、鹿児島県からね、もう遠路はるばるお見えいただいてます。
遠路はるばるですよね、はい、ようこそお越しくださいました、はい、鹿児島市立石木台中学校で教鞭をとっておられます妻狩ひろこ先生です。どうも、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、番組の、ね、冒頭で少しだけお声も聞かせていただいたんですが、はいはい、鹿児島から、50分で大阪にやってこれるということ で、もう結構近くなりましたね。
うん、
うん、どうですか、大阪の街には今日入られたということですが。
はい、そうなんです。私高校の修学旅行ぶりで、うん、2回目の大阪なんですよ。
そうなんですか、はい、
なんかその時とはまた違った面白いところたくさん見れるのかなと思って楽しみにしています 。
見れるのかなと思っているということはまだこれから見に行かはるということですね。
そうね、これからですよね。
ですよね、はい、うん、そうそう、修学旅行では回れへんとこも大人になって一人で来たら見れまんねんで。
修学旅行はどちら行かれたんですか。
修学旅行は京都、奈良、大阪だったんですよ。
なるほどね、三都巡りですね、
はい、
じゃあ1日ずつの滞在になってるからあんまりね見どころといってもこう、うん、子供のうちに見るところですから本当に観光名所的な感じじゃなかったですか。
はい、大阪は海遊館に
行った行った行くな、はい、行くで、はい、大阪城に行って、
はい
はい、まあ、大体ねこういうコースなんですけれども、
はい、
ね、もう大人ですし自由ですし見たいところに、ね、うん、行きたいと思えば行ける感じですから、はい、
ね、
もちろん研修で、ね、来られていらっしゃるということなので、はい、そちらの方もしっかりもちろん、
はい、
ね、
は
い、してもらう、ね、と思いますけど、石木台中学校というのはどれぐらいの規模なんですか。
う
ん、
あ、そうです、そうです、それを聞かせてください。
各学年6クラスずつ、
はい、
で支援教室支援学級が2クラスあって、はいはい、全部で12、すいません、
うん、全部で
20クラスですね。
あ、すごいですよね、大きい学校なんですかね、
はい、700人、約700人の生徒がいます。
結構いますね、
はい、
ね、うん、でね、私ね、鹿児島から先生来られるということで、うん、あのちょっとあの教育の話題と全然変わってちゃうやんかみたいな話からいきなり振らせてもらったらいいですか。やっぱり多分ね、大阪在住リスナーは絶対聞いてくれ思ってると思うんです、うん、絶対みんな知ってるんです、はい、鹿児島の学校では黒板消しのことをラフルと呼んでいるんですかっていうこと。
ラフル、
ラフル知らんでしょ。文
知らん。
ラフル言うんです。で、鹿児島だけですよ。
それは何語ですか。
ポルトガル語かなんかですかね。
ラーフルは、何ですかね。
いや、あの私の鹿児島人の友人に聞いたら、うん、ラーフル日本語ちゃうの言ってましたわ、
うん、私もそうだと思ってます。
あれ
本当に言ってるんですか、ラーフルって。
ラーフルですね。
確かにあの外来語なんですよ、
うん、
あの多いでしょ、カステラとかね、うん、九州地方には外来語が定着した言葉が多いじゃないですか、
はい、
あの辺の多分言葉だと思うんですけどね、うん、ラーフルって言うんでしょ。
ラーフルね、
うん、黒板消し面白いでしょ。
結構イメージわかへんねんけどな。
鹿児島だけなんです、うん、あと鹿児島名物言うでね、一回食べてみたいうのが白熊です。白熊、うちのプロデューサーはヒグマですけどね、うん、白熊が一回食べてみたい。
でもね、ラーフルってラーフル食べたいなって感じするんやけどね。そんなケーキ的な感じも聞こえ
な
かった。
なるほどね。音的にね、うん、ラーフルってケーキかなみたいな感じには、
ね、
なるほどね。文文的にはね、うん、はい、今白熊に話題移ってるんで、うん、
は
い、白熊に
話題移ってるんで、だから戻したんです。はい、
あ、そうですか。あ、戻されてたんですか。
戻したんですよ。
そうですか。白熊に戻していいですか。
戻したんですか。
あれは白熊いうのは一体何、食べ物としてどんな感じなんですか。
かき氷の練乳がけにたくさんフルーツがトッピングされてあるっていう、ね、
フルーツ。例えば、
うん、
例えば、うん、
なんか缶詰的なフルーツとかが載ってるわけですか。
スイカ、メロン、
スイカ、うん、
みかん、桃、うんうん、
なんか季節感バラバラじゃないですか。それ全部乗っかってくるんですか。
はい、
うん、まあそんな形でね、私鹿児島の人には必ず聞いてみたいなと思ってだいぶ前から楽しみにしてたんです。
そうかいな、うん、またね、焼酎のこと聞くかなと思ったけど。
焼酎、それもねちょっと聞いてみたいけどね、うん、焼酎聞いたらもう教育の話聞く時間なくなってしまうから、
ね、
はい、
ね、
はい、
なるほど。
で、あの鹿児島でずっと教鞭を取られてらっしゃるんですか。
はい、そうです。
鹿児島でずっともう最初から。
はい、今4校目になります、
うん、はい、
今の学校は2年目で、その前は奄美大島の加計呂麻島にある小さな小中併設の学校にいました。
奄美大島大変だったですよね、先日もね。加計呂麻島
聞いたことあるぞ、うん、台風の、ね、被害で甚大な被害が出たらしくて、はい、そこであの新聞なんかでもどうも FM 放送、奄美大島の FM 放送がクローズアップされたりなんかしてと話題になってましたけどね。
聞きましたね、
うん、奄美大島で教鞭を取られてた、
はい、小中併設の中学、うん、私中学校なんですけれど、うん、中学生はその当時は最初の1年目2年目は1人でした。
1人、
あ、1人、え、じゃあ1対1、
個人、3学年で1人、
個人授業ですか。
3学年で1人です。
あ、1人、
あ、おすごい。うん、個人授業、
はい、
個人も個人も大個人、
ね、すごいですね。なんかどういう感じですかそれは。
うん、とてもアットホームで、うん、もう地域の方も一緒になって、
うん、
子供を育てていくっていうところでしたね。
あ、地域の方も一緒になって、例えば具体的にはこんなことでこう手を貸してくれましたとか、うん、でこういうので協力してくれたとかありますか。
うん、総合的な学習で、はい、地域を知るっていう中で、
はい、
サトウキビを一緒に育てて、
サトウキビ、
はい、その3年後に育ったサトウキビを、うん、汁を絞って、はい、黒糖にするっていうところまでしました。
3年かかるんですか。
一番最初の苗木から大きくなるまで3年かかる、
はい、そんなにかかるの。
そうなんだ。なんか1年ものぐらいにかかってましたよ、
ね、毎年毎年って、まあね、順番に植えていくからね、同等で毎年収穫するんであろうけども、でも苗からいくと3年かかるん
だ。あら、
黒糖ね、
黒糖焼酎とかね、ブンブンがちょっと話したかったとこでしょ。いやいやいや、黒糖焼酎の話聞いたら今日間に合わへんから、うん、今日はやめとくよ、うん、はい。でもそのサトウキビの農家さんにそのままこうまず苗木のところから教えていただいて、はい、うん、最終的に卒業する前にそういう収穫の喜びがある。
なるほど、3年ね、
うん、いいですね、
うん、
他には何かこう思い出に残るものありますか。
まあ、奄美大島といったら海って浮かぶと思うんですけれども、うん、はい、小学生と中学生と一緒になって、うん、水泳学習は海で私たちも一緒に、
はい、ということはプールはあまりない。
プールはないんですね。
プール逆にいらないんだね、きっとね。
そうか、目の前に綺麗な海があるからな、う
ん、プールより綺麗なんだよ、きっと。
そうだそうだ、うん。
すごいな、うん、そんなやっぱりあれですか、奄美大島の海もよくテレビで見るようなグリーンブルーの、
とっても綺麗ですよ。
綺麗でしょうね、
はい、リーフが続いていて、
うん、はいはいはいはい、うん、鹿児島とはまた少し違った風景。
あ、もうだいぶ違いますね、うん、鹿児島は鹿児島で綺麗ですけれど、
うんうん、
ちょっとね、こう前情報で聞いているところによると、奄美大島では、うん、もちろんね、妻狩先生がこう在任していらっしゃった頃から、はい、うん、いろんなこうアーティストの方もね、奄美大島出身のアーティストみたいな方もいろいろいらっしゃると思うんですけど、う
ん、たくさんおられますよね。
そうそう、はい、その中で在任中に知り合った方がいらっしゃるということで、
はい、
知り合ったというより、はい、その時の同僚、
あ、じゃあ先生をされているんですね。おっとっとっと、それアーティストイコール先生で、うん、あれ、どうどうどう、説明して説明して。
あるんですね、はい、小中併設の学校だったんですけれども、はい、その時の小学校の先生で、うん、女性の先生なんですけれど、うん、はい、浜田ゆかり先生って、
浜田ゆかり先生、はい、
浜田ゆかり先生が、はい、まあ、なんていうんですかね、自分の歌を歌い続けている、うん、いて、ちょうど奄美の FM の方で取り上げていただいて、そこから彼女の歌がどんどん広がっていって、今は奄美空港の方でも流れています、うん、ウェルカムソングで、
ウェルカムソング
で、素敵じゃないですか、はい、どんな曲なんやろう、
浜田ゆかり先生、
うん、
聞いてみたいね、どんな曲
か、ね、ですよね、ちょっとひぐま先生、ちょっとかけてもらいましょうか、うん、これね、はい、でかけてもらいながらちょっとトークもそのまま続けていきたいと思いますけど、うん、
はい、
ウェルカムソングということは奄美大島ではだいぶ有名に、
そうですね、 CD も、
はい、
CD も出してらっしゃるし、
すごいですね、奄美大島というとなんかすごく私たちにとってはとても南国で、うん、ね、温暖でもう亜熱帯な感じのイメージがあるんですけれど、はい、やっぱ気候的にもそんな感じですか、もう年中を通して。
そうですね、うん、もう12月ぐらいまでセミが鳴いてるような。
え、
12月
12月って言ったらもうクリスマスの月じゃないですか。です、ね、12月まで、
あ、12月の始まり、うん、11月の末ぐらいまではセミが鳴いてますね。
今鳴いてん
の。どういうことですか。じゃあ今もセミは鳴いてると奄美大島では、
うん、多分鳴いているだろうと思います。
で、
あ、この曲ですか。
かかってきましたね、この曲ですね。この曲は名前、タイトルが水平線。素敵な声、この島は。ちょっとじゃあブンブン聞いてみましょうか、
ね、
聞
いてみましょう、はい、海と空、遠くに見える水平線の向こうに夢を描いていた。小さな僕は思ってた、水平線を越えたところに不思議な魚が すごく聞きやすい、すぐ覚えてしまいそうな曲ですよね。
ものすごい素敵な声ですね、うん、田村さん、どういうところでいつも活躍されてるんですか、浜田さんは。
普段は、うん、あの学校の教員なので、うん、学校の音楽とかの授業の時にもちろん歌ってくださってますし、うんうん、あの子供たちと一緒に学校のための歌を作ろうということで、はい、子供たちと詩を作って、は
い、一緒にね、子供たちから募集をして、うん、それをあのまとめて作詞して、ま、曲をつけて、
はい、そして毎年卒業式の時に歌ってます、はい、今、
それ分どうですか。いいですね。
もうちょっと近かったらね、取材に行きたいなと思うけども、
ですね、
なんかチャンスがあれば本当に
子供たちからの声聞いてみたいと思いますね。ね、うん、拾ってそれをつなぎ合わせて卒業式ソングを作る、うん、いいですね。いいな、うん、この今流れているのは水平線という曲なんですが、これが奄美空港、さっきおっしゃってた奄美空港の、
それとはまた違う曲が、
うん、違うんですか、はい、
麦わら帽子という曲が流れてます、
は
い、
あ、麦わら帽子、
なるほど。この曲の方が奄美大島ではメジャー。
そうですね、彼女が最初に奄美 FM の方で、うん、あの気に留めてもらって流して、
うん、なるほど、
いただいた曲ですね。
なるほど ね、
はい、今回ちょっと時間の関係で無理か、
次回
絶対に聞いてもらいましょう。
次回に浜田さんの麦わら帽子、うん、この曲をしっかり聞いていただいて、もちろんね、うん、あの妻狩先生にもその辺の解説もいっぱい入れていただいて、はい、2週にわたってお送りしていきたいと思います、
うん、ね、麦わら帽子楽しみにしてくださいね。
ほんまですね、奄美大島に旅行に行く人はね、必ず空港で
聞ける
音なんですよ、
ね、
これを今ジョイント広場から、
ね、現職の学校の先生が作られた、
ね、それもびっくりしますよね、うん、はい、というわけで、今日は鹿児島からのゲスト、はい、妻狩ひろこ先生をお迎えしましたが、うん、はい、次週も妻狩先生にはちょこっとお話を聞かせていただいて、はいはい、そして今流させていただいた浜田ゆかりさん、奄美、はい、大島のシンガーソングライターの曲も改めて流したいと思います。
麦わら帽子ですよね、
はい、次週まで
楽しみにしたいと思いますね。
はい、サブン君今日も忙しかったですね。
はい、もうね、本当に今日も盛りだくさんで、うん、ね、遠方からゲストもお招きしましたけども、うん、初めに放送させていただいたのは、貝塚市内の、幼稚園の、園長先生の言葉と、
はい、
ね、演歌でしたね、
はい、
今回は貝塚市立西幼稚園の園長先生、それと演歌を聞いていただきました、
はい
はい、次回は東幼稚園でしたね、
でしたね、
で、それから、10月30日に行われました大阪府府庁で行われましたんですけども、生徒会サミット、中学校の生徒会サミットの交流の場面を聞いていただきました。すごい活発な意見が出ましたよね、うん、
でしたね。さあ、それで私とっても気になっている謎々の答えはブンブン何なの、今日の謎々
問題覚えてる、
問題覚えてる、今日は覚えてる、静岡県、鹿児島県、青森県のうち、うちわを使わない県民はどの県でしょう。
そうですよ、うちわってどんな使うのかな。
うちわは青ぐもんや
ね、青やの、うん、青ない、青がない、青がない、
漢字を見て青がない言うたら、
はい、
鹿児島県。
そうです、今日ゲストの
妻狩先生の出身地、
はい、鹿児島県です。
なるほど、にゃと
皆さん分かりましたでしょうか。
ちょっと難しいですね、高度な謎謎でしたね今日ね、いや面白かったわ。はい、じゃあそして最後にアブソーブのワンマンライブについてのインフォメーションをお送りしておきましょう、はい、アブソーブ大阪ワンマンライブは12月5日日曜日、会場は南堀江のネイブ、会場は17時、開演が17時30分です。チケットは好評発売中、みんなで行こうぜ。
はい、今回ね、初め参加していただきましたけども、感想一言妻狩先生お願いします。
すっきりしました。
すっきりしました。
素晴らしい、ね、感じでまとめていただきましたよ。
ありがとうございました。
はい、では来週もお楽しみに。
違いか僕らはまだ知らない。照らされた道をただただ駆け抜けよう。